6時34分になりました。たくちゃん弁護士に聞く法律相談のコーナーです。今日はお電話がつながっています。たくちゃん先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではまずご相談です。
はい。
友人から聞いたお話ということで、友人が交通事故に遭い、車に乗せていたワンちゃんが大怪我をしたということ、自分の体のことよりもすごく落ち込んでいます。慰謝料を請求したいと相談されています。犬とかに影響されるのでしょうか、 犬の種類とかに影響されるんでしょうかというご相談ですが、まず犬に対して慰謝料が請求できるのかということも一つ疑問ですし、それがまあ種類にも応じるのかってところも気になりますね。
そうですね、まあ、慰謝料、犬について慰謝料が請求できるか、まあ、理論的には請求できるですし、で、まあ、その犬の種類についても、まあ、一つの犬の種類がですね、一つの事情として金額に影響するというのも、まあ、あるでしょうね。はい。まあ、ただ、そういうところで一般論として、その犬とか猫、まあ、これ特にそのペットの医療事故とかを想像していただければ分かると思うんですけれども、まあ、慰謝料請求というのは認められやすくなってるわけですね。ただ、まあ、今回、まあ、不幸中の幸いというのかもしれませんけれども、犬が、ね、亡くなったということではないですから、はい、まあ、慰謝料額は低いんじゃないかなと、まあ、そういうふうには予想はされます。
はい。まずそのペットに対しても慰謝料が認められやすいというのに少し驚きがあるんですが、
はい、
これやっぱりご時世的なものですか？
そういうことですね。慰謝料って、まあ、ちょっと広く翻って考えたときに、はい、人が悲しむ、精神的に落ち込むことによって発生するわけなんですけれども、うん、まあ、通常それって誰か人間が亡くなったとか、
はい、
いや人間が怪我をしたときに認められるものであって、うん、物ですね、はい、物が壊れたときには原則として慰謝料は発生しないという考え方がまたオーソドックスな考え方なんですね、
はい、
で今回犬ってどっちなのと、人なの物なのって言ったときに、これは法律上はやはり物になってしまうんです、
うん、
で歴史としては動物ではあるんだけれども、法律上は単なる物として考えられたわけですね、
うん、
はい、
ただ犬もその物扱いではあるけれども、うん、犬が怪我して、まあ、不幸に亡くなっても原則的にはその慰謝料は認められなかったということですよね。
そういうことですね、うん、ただその法律上いかに物として扱われるとは言っても、
はい、
まあ、犬猫もね、命ある動物である以上やはり大切にしなきゃいけないわけですよね、うん、
あ、うん、法律的には物だけれども、何でしょう、時代の流れというか、そういったものが鑑みられるわけですかね。
そういうことですね、まあ、動物愛護の精神とでもよく言うわけですけれども、はい、これやはりペットですね、まあ、今回のご相談者のお友達ワンちゃんの飼い主ですけども、うん、飼い主の側からすればやはり物扱いされてはたまったもんじゃないわけですよね、うん、
はい、
このペットにとっても愛情があるんだと、でまるで家族の一員のように可愛がってきたんだよと、
うん、
にもかかわらず物だからということで慰謝料ゼロって、それあんまりじゃないのというの話はやっぱ出てくるわけですよね、ご時世的に。
そうなんですね、
はい、
じゃあ、まあ、例えば30年前だと難しかったとしても、今のご時世だとこの慰謝料が認められやすくなっているということなんですかね。
もちろんで、もちろんですけども、金額の問題っていうのはやはりあるわけですよね、はい、でただその、まあ、ペットに対するその愛情というのは、まあ、今も昔もやっぱり変わらないわけですよね、
はい、
でまあ、一例を挙げるとすれば、うん、まあ、例えばそのご夫婦の中でもお子さんに恵まれていないところだと、ご家庭だと、うん、まあ、夫婦にとってペットというのがもう子供同然だったりすることだってあるわけだし、
はい、
あるいは盲導犬や介護犬介助犬などのように、うん、その人の毎日日常生活にとってなくてはならない存在というペットだっていらっしゃる場合だってあるわけですね、
はい、
ですからそういう事情を考えれば、ペット一つとってもその存在意義というのは家庭、うん、飼い主によって全然異なっているし、うん、まあ、重要性だって違ってくるわけです。だからこういう背景事情があって慰謝料を認められるというのが、まあ、主流になってきているのかなということですね、
うん、
はい、
ということはその、まあ、一緒にこう同調していた犬や猫がただ怪我をしただけではなくて、そのバックボーンみたいなところもなんかこう、
まあ、考慮されますよね、
考慮される
わけですね、一つの事情としてですね。
ああ、そうですか、なんかそうなるとですよ、たくちゃん先生、
はい、
法律のそう お話ではなくて、今後そのペットに対するシートベルトというか、ペットをこう乗せるときにはこういうふうにこう安全に乗せましょうみたいな、そういった方向になんか話が転がっていきそうな気がしますね。
ペットにシートベルト、まあ鎖でつなぐとかですかね。
ねえ、いやでも鎖もちょっと難しいし、どうなんでしょうね。
まあ一つだからか、現状はやっぱカゴの中に入れるというところで、ただこれはどうなんだろう、
ね、
決まりなのかな。
何かこう安全にこうペットをね同乗できるものって今皆さんどうされてるんでしょう。私も実家であの犬を飼っているので、もう普通に助手席に乗せてるんですよ。
そうですよね、なんか、はい、シートベルトなく楽しそうですよね。
そうなんです、あの外の風がね気持ちよさそうで、
窓の外からこうトーンと出てると非常に可愛らしく思いますけど、
まあ、ただやっぱこう急ブレーキかけるときとか、ブレーキかけるときでさえちょっとこう気になることは気になるんですもんね。
そうですよね、確かにありますね。
そっか、今後どうなっていく
と、事故対策っていうのはそうですよ、そういった意味では考えなきゃいけない
ですよね。そうですよね、ちょっと話があの別の方向に行ってしまいましたけれども、まあ、あのペットを乗せるときにはあの皆さんそれぞれ安全のことを考えてね同乗させていただきたいなというふうに感じます。
はい、
たくさん先生ありがとうございました。
はい、申し訳ございません、よろしくお願いします。
はい、今日はここまでということになりますね。はい、はい、この時間は和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に法律相談に乗っていただきました。たくちゃん弁護士に聞く法律相談のコーナーでした。また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。